テカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。6月12日午後8時30分を回りました。デカプーがお届けする気まぐれチャレンジ放送を開始します。皆さんこんばんは、デカプーです。告知が急でしたが、せっかくだからと思いまして、放送をすることにいたしました。今日はチコと2人で行いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、たまたまこう人と LINE でやり取りをしてた時に、なんだっけ、乗り換え案内でこういう経路で、私は行くよみたいなのが送られてきたんですね、昨日。でそれを見た時にたまたま乗り換えの番線、電車の番線が出るのは見たことがあったんですけれども、そう、昨日見たのはね、乗る電車だけじゃなくて降りる電車でもそれが見られるっていうのにちょっと驚きまして、これ何のアプリですかって言って、いじってみたのがヤフー乗り換え案内、無料のアプリなんですけども、こういうのをもしそのボイスオーバーで使いづらかったら使いやすいようにできるんであればやって、放送で紹介してみたらっていうことで、今日やることにしました。本当は明日なんですけど、明日ちょっと予定が入っていますので、トムジーさんがお届けする暇つぶしラジオの開始をめどに、終了できるようにと思っていますので、よろしくお願いいたします。ところでチコ、
はい、
はい、今日はボイスオーバーで使えるアプリということで Y 乗り換え案内を取り上げたんですけど、
はい、
ちょっと触ってみました。
アプリを入れてみたんですけど
はいはい
この時点では、
さっぱり
ボタンって言っていて、
よく
わからなくて、多分検証すれば使えるんだとは思うんですけど、使ってる人もいるので、
はい、
だけど私も今日やるって言ってたので、
そうなんですよね
今日やった放送で勉強すればいいやって思って、
怖いね、
予習をしておりません
私は一応予習しました、はい、予習したんですけど、なので私は放送の中でやんなくていいよねと先手を打たれたもので、
いやだってツイッター読まなくちゃいけない
ということで、皆さん書いてくださいよ、この人に仕事をさせるんですよ、仕事をそれとね、なんか今日放送中にチコが寝落ちしたら罰ゲームとかいうなんかそんなわけのわかんないツイートが
流れていたんですが、この頃8時半ぐらいまでしか起きていられなくて、
はい、
毎日CS のやわらを見てるんですけど、
あ、今日もやわらやってるよ多分
はい、初めだけしか、
はい、
初めの何分かしか覚えてないんですよね、いつもそれ見ながら寝落ちしちゃって
気づくとデカプーに、
で、まあ途中で寝室に行って寝るんですけど
早いよね、
結局なんかその時間に寝ちゃうので朝4時半とか5時とかに起きちゃうんです。
さ、デカプー家じいちゃんとばあちゃんじゃないんだからさ、一応
なんか、はい、ハメハメハ大王の家族だって言われましたよ今日。
ハメハメハ大王の家族ってそうなの、
はい、もうちょっと極めたら、
はい、
日が沈んだら寝るの、朝日の後に起きてきて夕日の前に寝る、
あ、夕日の前に寝る、
うん、
その間ずっと寝てんの、
はい、
すごい非効率的なんですけど大丈夫ですか？
だから明るい間は起きてるんでしょ？
だけど明るい間、あ、でも今はまあ日が出てる時間の方が長くなりつつあるからあれだけど、あんた冬はほとんど寝てんじゃんそれ。
私南の島行きたいですよね。
南の島行きたい。
だって風が吹いたら遅刻して、
はい、
雨が降ったらお休みでいいんでしょ？
今だってそう、あ、最近は頑張ってるな。そうじゃないのか。そうね。はい。まあ、そうなんです。で、たまたま出かける用事があったので、一緒に行く人が、私はこれで行きますよっていうんで送ってきてくださったものが、なんかこれ感じいいなって思ったのがきっかけで、Y 乗り換え案内をちょっと触ってみることにしたんです。で、実は我が家は、ジョルダン乗り換え案内、乗り換え案内プラスっていうのかな、有料版の、ものをいつも半年とか1年とか、でまとめ買いをして、
プラス
乗り換え案内プラスっていうのが本当の名前じゃなかったかなと思います。
プラスじゃなかったような気、ジョルダンの乗り換え案内だと思う。
ジョルダンの乗り換え案内って無料だと乗り換え案内で、なんかね、あれアプリが何種類かあるんだけど結局一緒なんだよね。お金を払ってればジョルダン乗り換え案内プラスってものを使ってるっていうことになってるらしい。
そうなの？
うん、らしい。
いや、私7月20日まで使えるらしいんですけどね。
だから今日の放送以下によってはそれを使うのか、う
ん、このアプリがしっかり使えるとしたら今度お金払わなくていいかなと。
ちょっと調べるとか、このアプリの特徴としては、先ほども言いました、私たちみたいに、まあ、視覚障害を持ってると、乗り換えの電車があることは分かっていても、それがどこから発車するかって結構重要だったりして、ましてやこう自分が降りるホームがどこかっていうのが分かれば、結構動くのに、こう、気持ちに余裕が持てるというか、ありません？
準備ができますからね。
ね、そうでしょ。っていうのが、まあ、一番大きな目的です。だから、多少使い勝手が悪くても我慢して使おうかな、というレベルです。で、ただ、このヤフー乗り換え、要は Y 乗り換え案内で検索する、ヤフー乗り換え案内でも Y 乗り換え案内でもいいんですが、検索じゃない、アプリを立ち上げると、タイマーっていう機能があって、その自分が乗る駅の電車のタイマー、あと何分後に、何時何分のどこ行きが発車しますっていうそのタイマー機能が使えたりだとか、
ジョルダンにもありますよね、なんか。
ジョルダンにも、うん、そうそう、乗降アラーム、あれはでも指定した電車でしか見られないんじゃないかな。あのね、あれみたいなもん、なんだっけ。
電車に限らず何時って指定できるの？
うん、電車じゃないとダメです。乗る電車。乗る電車っていうか、例えば、20時55分に、東京発の、ま、パッと出てこない。東京発の、はい、池袋行きっていう丸の内線があったとしたら、その電車まであと何分みたいな感じで確か出るんだと思うんですよね。
乗降アラームと違うの？
乗降アラームは、で、多分その電車が過ぎたらその次の電車。だから、乗降アラームは、あれは1本しか選べないんじゃなかったっけ？俺あんまり。
使ったことないんですけど。
あ、使ったことないのか。そう。で、まあ、多分似たような感じだとは思うんですけど。
でも一本後の電車ってそれ乗ったか乗らないかは誰が判断するんですか？
違う、自分で判断するんだよ。自分で見ながら、あ、この電車間に合わないな、じゃあ次の電車はこれだな。
トレインタイマーみたいな。
あ、そうそう、その名前が出てこなかったんですよ。トレインタイマーです。そうです、そうです。あんな感じの機能がありました。で、ありましたので、それもまあ使えるかなって。ただね、なんかボイスオーバーでそこに入るとそこから抜け出せないんだよね。で、わかんないので、しょうがないから、アップスイッチャーでアプリを終了させて、もう一回立ち上げないと、最初のトップ画面が出てこなくて困っちゃったなって思ってたんですけど。まあでも、乗降アラーム見てるときって、他に見ないよねっていうのもあるので、まあいいのかなと。 まあ、そういう機能があります。あとは
すいません、はい、これって放送流れてるんだよね。
と思います。聞いてる人います。
あ、そうですか。
はい。
いや、なんかツイッター全然流れてこないか。
興味がない。いや、わかんない。
面白くない。
あ、すいません。はい、30名ぐらい聞いてるんじゃないかな。
あ、すいません。
はい。32名の方にお聞きいただいてます。
ありがとうございます。
はい。多分流れてると思うんですけど。
はい。
こうずっと流してて聞いてる人いるんだけど音が流れてませんよってことが時々あるので非常に怖いんですけど、多分大丈夫だと思います。で、まあ、あとは、これもジョルダンにもありますが、遅延、電車の遅延、電車の遅延をメールでお知らせする機能だとか、
運行情報みたいな、
運行情報ですね。そうですね、運行情報だとか、あとは、多分それは路線を、選択しておくんだと思うんですけどね。で、あとは、各駅の時刻表。東京なら東京駅の、京葉線の時刻表って言ったらその時刻表が出てくる。で、ここに関してはちょっと見てみたんですが、この時刻表の時刻を、例えば8時55分、東京発、蘇我行きっていう電車があったとしたら、その電車をまたダブルタップすると、東京何時何分、八丁堀何時何分、新木場何時何分みたいに、各駅の時刻が、到着時刻と、出発時刻が各駅ごとに出てきました。なので、まあ、そういうのも見たい。あるいは、どこに停車するのかなっていうのも見たいっていう人にとってはいいのかなっていうふうな感じです。どう？
はい。はい。どうとは？
そんな感じなんですけど。
はい。
パッと見た感じ、実は昨日から今日にかけてで、実は見たのって30分か1時間ぐらいなんですけど。
もしかしたら全部の機能はお伝えできないかもしれないし。
できません。今日、は、とりあえず最低限使えるようにしましょう、というところなので。
昨日の今日なので。
はい。で、実は、最初の初期の段階では、ボイスオーバーでは非常に使いにくいです。で、なので、これはどういうふうに使えば使えるのかな、っていうところが、お分かりいただければいいかな、っていう範囲の放送です。はい。で、特にツイート流れてないですね。
あ、
来た。
はい。辰巳さん、こんばんは、
はい。こんばんは。
今日も聞かせていただきます。
ありがとう。
音声良好です。
よかった。
僕はジョルダンの乗り換え案内を使っています。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジョルダン使いやすいですよね。
使いやすくなったんだよね。
あ、まあね。
昔に比べて。
昔は、何年か前はね、読まないところいっぱいありましたけど。
はい。そうなんですよね。
で、風吹き道士さん。
はい。
お、チコさん起きてる。いや、何の罰ゲームさせられるかわからなかったんでね。
ちゃんとこの前に30分出ました。
はい。さっきまで寝てたんですけど。あと1時間あるね、と思って。
そう、お食事が7時過ぎには終わったからね。はい。
マキさん。
はい。
こんばんは、聞かせてもらってます。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上です。
はい。じゃあ、早速行きましょう。あ、で、一番最後に、お知らせが、BLPC からのお知らせをしてくださいっていうことで、依頼が来てますので、最後にお知らせするので、切らないでくださいね。ということで。
今日は10時までに。
は、終わるということで。
終わらせますので。
はい。
ちゃっちゃと。
ちゃっちゃと行きましょう。ちゃっちゃとね。
行きます。
はい。それでは、まあ、Y 乗り換え案内。これ、Android でもあると思うんですけど、とりあえず今日は iPhone で。それと、なるべく紹介したいんですけれども、まあ、アプリよりも手っ取り早いのは、サファリでサイト開いて見るのが一番早いんじゃないのっていうところで、山さんの森の中にあります、 ヤフーロコ路線検索っていうリンクがあるんですね。で、そこを、iPhone のホーム画面に貼り付けておけば、スムースに検索ができるんじゃないかなというふうにちょっと思ったので、そこを紹介したいと思います。
ただ単純に検索するんであればね、それで。
十分だと思います。はい、本当に、なんだろう、山さんの森にあるいろんなこう、検索系のものって、ごちゃごちゃしてるものが全くなくて見やすく作ってあるので、私たちにとってはすごく使いやすいと思います。それと弱視の人にも、ロービジョンの人にも見やすくできているので、おすすめできればなと思っています。はい、で、早速ですが、一応ホームページに Y 乗り換え案内、リンクを貼り付けてありますので、そこから iOS の方は落として試してみていただきたいと思うんですが、それでは。はい。では。
交通関連フォルダ10本アップ。交通関連、見出し、Y 乗り換え案内。
Y 乗り換え案内というのがありますので、これを開きます。
Y 乗り換え案内、BTN マップオフボタン。
このマップオフっていうボタンが最初に多分フォーカスが当たっているのかなと思います。で、これは多分マップなので、ごめんなさい。まだ試してません。で、今、トップ画面で出てきているのは、一番画面の下に、左端から、
選択中のトップ、タブ、前後補充1個。
トップ。
時刻表、タブ、前後補充3個。運行情報、タブ、前後補充4個。その他、タブ、前後補充5個。
という項目があります。で、ものによっては、Yahoo ID でログインしてくださいっていうふうに出ますが、ログインしなくても一応使えますので、今日はログインしないで、説明できる範囲で説明したいと思います。で、一番最初立ち上げた時には、この、
選択中のトップタグ、前後補充1個。
トップというタグが開いていまして、このトップというタグの、画面の中身ですけれども、ここには、上から、出発のエディット、それから、出発のエディット、経由、到着のエディット、それから、その検索の種類、要は到着時刻で検索とか、到着時刻、出発時刻か。出発時刻、それから始発とか、現在時刻とか、多分そういう、ものを選ぶコンポボックス。それと、検索ボタン。あとは、タイマーっていう、先ほどお話ししたタイマーっていうボタンがあります。で、これらがほとんど喋りません。っていうのは全部ボタンボタンみたいに読んでしまうので、位置を確認しながら、フリックだとこうなるよ。あるいは、指でなぞっていくとこうなるよということを一応説明しながら、今後わかんなくならないように、カスタムラベルを貼り付けておきたいと思います。で、何があるかっていうことが、わかれば、皆さんそれぞれ自分のわかりやすい名前に変更していただいて、カスタムラベルを貼っていただけばいいかと思います。
で、ID で入るのと、入んないのとはなんか違いがあるの？
使えないサービスが多分、
表示。
あるんだと思います。ただ、このサービス、その時には、このサービスを使うには、Yahoo ID でログインしてくださいっていうふうに言ってくるので、
その時考え
れば。その時に考えればいいかなと思います。
はい。はい、
で、画面の上から、指でなぞりますと、
Y 乗り換え案内。
Y 乗り換え案内っていうのがあります。で、この、さっきのなんとかマップって言ってたボタン。
BTN マップオフボタン。
これですね。これは画面の一番右上にあります。で、その下の段ですね。下の段に、画面の一番左に出発とか経由とか到着とか書いてあるんですね。で、その右側、 要は画面の一番左側にそういう項目が書いてあって、その右側は、縦にエディットボックスが並んでいます。で、私がさっき、この放送始まる前にね、検索をしたりしたので、エディットボックスには物が入ってますけれども、
向こうのボタン。
一番左側を触っていると、向こうのボタン。
ソガ、テキストフィールド。
ソガ、テキストフィールドって、テキストフィールドにはソガっていうのが入ってます。これは出発地です。で、これは、
Y 乗り換え案内。
Y 乗り換え案内というところから指をすぐ下ろしたところに、
テキストフィールド。
テキストフィールドが最初にあります。で、このテキストフィールドが、出発のテキストフィールドになります。
交通機関、テキストフィールド。
で、次が、交通機関テキストフィールドってありますが、これさっきなかったんだけどな。
向こうのボタン。
これは経由ですね。経由1。っていうところのテキストフィールドです。だから、ここに何か入れたい場合には、ここに経由地を入れる。で、プラス経由っていうのがその下に、
経由地、出発、到着。
この、出発、到着って言ってるところなんですけども、
BTN、アドジリア、ボタン。
なんとかアドジリアとか言ってますけども、これが経由というボタンになります。で、
稲毛、テキストフィールド。
下に行くと、稲毛テキストフィールドって言っても、これは到着のテキストフィールドです。で、先ほど画面のレイアウト言いました。これの、ここから左に指を反らしていくと、
向こうのボタン。
ずらしていくと、向こうのボタンって言ってますけども、
向こうのボタン。
これが、到着っていうボタンですね。
ボタン。
で、
向こうのボタン。ここがテキストフィールド、向こうのボタン。
で、この向こうのボタンって言ってるところでは、向こうなので何もできないので、その手前ですね。その手前とか、そこから左フリックをするとボタンってもう一回言うんです。で、画面には、この、選択されてるエリアっていうのは変わってないんですね。で、音声だけが、音声だけがフォーカスが当たってるか当たってないかっていうことで、ボタンって言ってるところで、この到着だとか出発だとか、カスタムラベルをつける必要が、多分あります。で、その下ですが、
ボタン。
これは本当ボタンとしか読まないんですけども、これは今現在時刻って書いてあるんですが、ここの選択のコンポボックスになります。
ボタン。検索、向こうのボタン。
で、その下で、検索、その下に、
向こうのボタン。
向こうのボタンってまた、指なぞっていくと言うんですけども、ここは徒歩だとか、その、電車以外の、検索方法を選ぶとこなんですけども、私が触った感じだと、ボイスオーバーがオンになっているときには、ちょっと、使えません。で、実際、単に電車の検索をするときには、ここは触らなくていいと思います。で、その下ですが、
検索、向こうのボタン。
検索、向こうって言ってますね。で、ここは検索に一応その、フォーカスがやっぱ当たってるんですけど、向こうと言ってますので、ここで左にフリックを一回して、
ボタン。
ここで検索をします。なので、ここに、検索っていう、
カスタムラベル。
カスタムラベル。そう、カスタムラベルをつけておきます。で、あとカスタムラベルをつけておいた方がいいのは、画面の下の左側一番下に、
選択中のトップタブ、
トップタブっていうのがあります。で、そのすぐ上。
BTNCHG タイマーオフボタン。
タイマーオフって言ってるのがありますが、ここにタイマーとでもつけておけば、自分が乗りたい電車、の、まあ、タイマーが、見られるということになります。ちょっと試しに。
オフって言うから、
うん、
どうしても書き換えなくても。
そうです、そうです。書き換えなくてもいいです。
左にフリックして、
はい。で、
ボタンっていうところが、
そうです。
っていう。
そうです。
覚えとけば使えないことはない
んです。はい。画面のレイアウト的にはこんな感じなんですね。で、もう一回、画面の一番上で、
はい、乗り換えない。
Y 乗り換え案内ってところから右にフリックしていってみます。
ボタン。
で、今ボタンって言いましたね。で、これが、出発のボタンです。
向こうのボタン。経由地、出発、到着。
おっと。経由1。
ボタン。 向こうのボタン。BTN アルジェリアボタン。
そう。なので、このフリックでやっていくと、最初はわからないので、カスタムラベルをつけるときには、ちょっと皆さん大変だと思うんですけども、画面の一番上から、
Y
乗り換え案内で、
テキストフィールド。
最初のテキストフィールドを見つけて、
向こうのボタン。
向こうのボタン。
ボタン。
このボタンはどこだ？
出発地でしょ？
ああ、でもね、フリックで行くと、ここにカスタムラベルが、今到着のところにフリックが行っちゃってるので、
BTN アルジェリアボタン、向こうのボタン。
でも、さっきそういう説明だったよ。経
由地出発、到着。向こうのボタン。そうだ、テキストフィールド。向こうのボタン。ボタン。BTN アルジェリア、向こうのボタン。
いけない説明でしたね。
向こうのボタン。
ごめんなさい。画面のレイアウト的にはさっき言ったもので、よろしいんですが、画面の左上から、指をちょっと下ろします。で、一番最初の向こうのボタンというところで、左にフリックをします。で、ここで、カスタムラベルをつけます。カスタムラベルをつけるときは、2本指のダブルタップ長押しかな。
警告、テキストフィールド、編集中、ラベル、要素にラベルを設定。
で、ここに出発と入れます。
さ、さ、さ、し、し、や、ゆ、ゆ、た、ち、つ、は、た、は、た、ち、つ、出る、来出の出、発明の発、こ、出発。
はい。で、
保存ボタン。
保存ボタンを押します。
いなげ、テキストフィールド。
そうすると、
出発、向こうのボタン。
出発、向こうのボタンって、もう一回同じところを触ると言うんですが、
ボタン。Y 乗り換え案内。ボタン。出発、向こうのボタン。
出発、向こうのボタン。
Y 乗り換え案内の次のボタンは？
そこにはね、なぜかフォーカスがうまくいかない。
Y 乗り換え案内。BTN マップオフ。
あ、これですね。Y 乗り換え案内から左にフリックすると、なぜか右上の、その、マップなんとかボタンってところに行きます。で、なんでこういう順番になっているかは、作った人に聞かないとわかんないので、すいません。
俺はだから、フリックだけだと、
ちょっと難しい。
動かせないので。
なので、画面のレイアウトを覚えておいてほしいんですね。
この辺がこれかもしれないっていう。
っていうのを、そう、知っておいてほしいかなと思います。
フリックだけじゃなくて、こう、なぞってみるのも、
そう、大事です。で、なぞってみて、あ、フリックだとこうなってるから、なぞってみるとこうだけど、フリックだとこうなんだなっていうふうに覚えていくのはいいかもしれないですけど、最初はなぞって使うのがいいのかなというふうに思います。で、
出発、向こうのボタン。
出発向こうって言ってますので、
ボタン。
もう一回その左にフリックして、左にフリックしたところでダブルタップの3回押し。まあ、つけたから向こうって言ってるところを、向こうって言ってるところで出発の向こうって言ってるので、その左が出発ボタンなんだなって思っていただければ、そこで、他のものも、
あれ？ん？さっき出発っていうラベル作らなかった？
作ったんですけど、出発向こうのラベルを作っちゃってましたね。で、ちょっとそれはなぜそうなったのかわかんないので、もう一回出発、あ、ボタンってところで、ごめんなさい、作ってみます。
や、ゆ、ゆ、た、ち、つ、は、ば、は、た、ち、つ。
すいません、予期せぬトラブルが実は起きているんです。
来出の出、発明の発、こ、出発、保存、ボタン。
シュってやって、
はい、
加速変換したら出るんじゃない？
ああ。
出発、向こうのボタン、出発、ボタン。
今、一個やったばっかりだから。
今度、出発ボタンって読みました。で、例えばこの出発ボタンってところを押すと何が出てくるかっていうと、
テキストフィールド、編集中、出発地を入力。
ここで出発、要はさっきのテキストフィールドを探さなくても、出発地を入力っていうのが出てきます。で、
検索フィールド。
ここは検索フィールドっていうのが一番上にあって、ここはフリックでもいけます。
テキストフィールド、編集、BTN、ボイス、オフ、ボタン。
で、このボイスオフっていうのは声でも入力ができますよってことだと思うんですけど。
編集ボタン。選択中の TXT ストリーオフボタン。全3個中1個。
ここが、説明しとかなきゃ多分いけなくって、その、一番上に、さっき言った、テキストフィールドがあって、その下の行に、今フリックしていくと、
TX、選択中の TXT ストリーオフボタン。全3個中1個。
TXT ヒストリーオフって言ってるんです。で、ここは、住所、履歴のボタンになります。で、この隣、右隣に、登録地っていうのがあります。で、その隣に、現在地、っていうボタンがあります。で、多分それを押すと、そこを入力できますよっていうことだと思います。で、このボタン以外は読むので、このボタン、今言ったボタンを、カスタムラベルで設定していただければ、この中も使えるかなというふうに思います。
重視ボタン。
で、フリックしてって戻っていけば、
編集ボタン。
この編集とか、
BTN テキストフィールド、検索フィールド、重視ボタン。
中止ってボタンもありますので。
そうだ、テキストフィールド。
で、これを中止にすると、そのさっきのテキストフィールド、この出発地のところのテキストフィールドにフォーカスが当たっていますので、ここで、いいのかなと。で、このさっきの出発、
向こうのボタン、
出発向こう、
経由地出発到着。
この経由地出発到着とか言ってますが、
向こうの交通機関、テキストフィールド、経由地出発到着。
経由地出発到着って言ってますが、そこで、
ボタン。
これはフリックを使わないで、
テキストフィールド、向こうのボタン。出発、向こうのボタン。経由地、出発、到着。
経由地って言ったところで右側に指を動かすと、その経由地が登録できます。
DTN アドジリアボタン。
で、その下にある DTN アドジリアとか言ってるところが、経由地をプラスするボタンです。で、その下です。
向こうのボタン。DTN アドジリア、向こうのボタン。
向こうのボタンってここは言ってますが、これも到着のボタンですね。で、向こうのボタンにもまあ、つけといた方が分かりやすいので。
警告、テキストフィールド、編集中、
ここは、要素見
られる設定。
到着って入れます。
タッタッチ、テッと、あ、い、う、タッチ、や、や、か、き、く、ざ、か、ざ、か、到着するのと、至る、着物の木、着、候補。
もうなんか、フリックしても行かなかったんですよ。なんか、いやね。
到着。保存。ボタン。
これで保存します。そうすると。
テキストフィールド。到着。向こうの。ボタン。
到着向こうって言ってますので、これを左フリックして、まあ、ここにも一応つけておきましょう。
テキストフィールド。編集中。タッチ、ツ、テッと。
ボタンって言ってるところは何もラベルがないので、特に消す作業をする必要もありません。
あ、い、う、タッチ、や、や、か、き、く。到着するのと、至る、着物の木、着、候補。到着。保存、ボタン。
はい。稲毛、
テキストフィールド。
で、まあ、到着地は稲毛っていう駅に今なってますが、で、その下にある、そのすぐ下にあるボタンですね。ここは、これを押すと何が出るかっていうと、まあ、出してみましょう。
クローズブリュー、ボタン、選択中の出発、ボタン、現在時刻、ボタン、選択中の出発、到着、ボタン、全2個中2個。クローズ。現在時刻、ボタン、クローズ。現在時刻、ボタン。
現在時刻、出発、到着、
完了。
完了、みたいな。ここはちゃんとラベル読むんですね。で、まあ、時間。
今日、214中43、ピッカー項目、調整可能。
なんとか項目。まあ、この、指でシュッシュってやれば選べる項目ですね。
19、24,022、60,600、3,023、ピッカー項目、調整可能。
日、時間、分の順番に選んでいくことができます。
完了、ボタン。
で、ここは完了します。
いなげ、テキストフィールド。
で、ここが、まあ、分かってればいいんですが、ここのボタンってところに、
警告、テキストフィールド、
まあ、時間とでも入れてみましょうか。
時間の時、時間の時間、保存、
そうすると、
向こうのボタン。時間ボタン。
時間ボタンというふうに言います。
検索、向こうのボタン。
で、この下に、検索、向こうのボタンというのがあります。で、この向こうなので、ここを押しても検索できないので、ここから左にフリックを一回します。
ボタン。
ここで、これが検索ボタンにフォーカスがどうも当たるらしいので、ここで、2本指の、カスタムラベルを設定する2本指ダブルタップ、長押しをします。で、ここに検索を入れます。
検査の件、作品の策、候補、検索。
で、
保存、ボタン。
保存します。
1、21、8、片道、右矢印、200円、21、20、乗り換え、0回、12分。
はい。カスタムラベルを設定すると、なぜかその項目を決定するという癖がどうもあるようで、今入ってしまったんですが、
はい、乗り換え案内、戻るボタン。
戻ります。
ボタン。検索、向こうのボタン。
検索、向こうというところがありましたよね。で、ここで左にフリックすると、
検索、ボタン。
検索ボタンができるので、まあ、少し使いやすくなったかな、という感じです。で、ここで検索する結果です。
Y 乗り換え案内、戻るボタン。選択中のタブロックストペイオフボタン。
ここに上に、時間順と、回数順と料金順っていう、タブが上にあります。
選択中のタブドクストペイオフボタン、タブドクストラクオフボタン、タブドクスト安いオフボタン。
タブドクスト安いとか言ってますね。
タブドクストラクオフボタン。
楽って言ってるのは、回数が少ない。で、
選択中のタブドクストペイオフボタン。
早いって言ってるんだと思うんですけども、まあ、だからなんとか聞き取れるかなと。で、今は早い順になっています。
1218片道、右矢印、200円、21、20、乗り換え、0回、12分。
乗り換え0回なので、これじゃ乗り換えの、あれが見らんないので。
2、21、19、片道、右矢印、右矢印、200円、21、32、乗り換え、1回、13分。
このリストが出ていますので、そのリストから、まあ、適当に選びます。
警告、Y 乗り換え案内、左仮括弧番線表示機能をご紹介ください。地味に便利な左仮括弧1番線発、右矢印3番線着、5番線情報、より多くの方に知っていただきたいです。Y 乗り換え案内、左仮括弧番線表示機能をご紹介ください。
今、紹介してるよ。はい。
紹介する、ボタン。今度にする、ボタン。外部サイト、JR 総武支線、立川行き、1、番線発。
はい。これも、多分、フリックで読んでいくより、
ICNBTN、アラム、ICNBTN、ルート、ICNB、21、19、そうだ。
21、19、ソガって言ったら、ソガ初が、
外部サイト、JR 1号線、千葉駅、1、7、6、2、番線発右矢印、3、番線着、200円。
で、これ、なんかフリックで行くとですね、一個一個の、その、項目のところにフォーカスが当たって、実は読まなかったりすることもあるので、やっぱりここも、縦に指をずっと下ろしていく方がいいと思います。で、
はい、C、外部サイト、JR 1号線、千葉駅、1、7、6、2、番線発右矢印、3、番線着、200円。
1、2番線、ソガ駅では、1、2番線が、出発ホームになります。どっちかわかんないというのはちょっとまあこの、駅によってきっとはっきりしたりしなかったりというのがあるんだと思います。で、この電車は千葉では3番線に到着するそうです。
外部車、21、25、21、28、着、発、千葉。
着、発、千葉ってその後言いましたが、これは21、25分に到着して21、28分に次の電車が出発します。乗り換える電車ってことですね。だから要するに3分乗り換えです。で、下に行きます。
外部サイト、JR 総武支線、立川行き、1、番線発。
3番線で降りて、1番線から発車する、総武線中央かな ?JR、JR、ん、うん、JR 総武線の立川行きというのになります。そんなのがあるんだね。はい。
外部サイト、JR 総武支線、立川行き、1、番線発。
はい。立川行きだそうです。
21、32、稲毛。
で、21時32分に稲毛に着きますよ、と。で、その下に、指を下ろしていくと、
メール中黒ラインで送る、ボタン。ボタン。
メール中黒ラインで送るはね、私が多分ラベルを貼っちゃったんだな。だけど、いいです、はい。ここの、ボタン、ボタンとしか読まないです。
メール中黒ラインで送る、ボタン。ボタン。
で、 ここには1行に1項目しかないので、説明させていただきますが、メール中黒 LINE で送るっていうのは、実は表示ではごめんなさい。LINE 中黒メールで送る。で、これは LINE とかメールに限らず、まあ、共有ボタンだと思ってください。そうすると、で、その下に、ボタンってあります。これは画面メモに保存する。これは、要は自分が検索した結果を、保存っていうのにしておけば、マイページとか、そういうさっきタブがあったと思うんですけども、そこから確認することができます。で、その下にある、ボタン。これがカレンダーです。で、その下に、
ボタン。
マイルート。
前後行中1行目から5行目。
マイルートっていうのがありまして、
ん？いや、さっき上がマイルートに使えばって。
上がマイルートに使えば。
うん。
画面メモに保存するから説明しますか？LINE メールで送るっていうのが共有ですよ。共有っていうのは、結局メールとか LINE とかだけじゃなくて、多分 Facebook だとか、まあ、いろんなところに貼り付けられる、要は共有画面が出てきます。で、その下に、画面に保存っていうのがあって、これはメモとして保存してありますので、これも後で、どっかのタブで見ることができます。で、カレンダーに保存。多分これはカレンダー機能を使うんだと思い、これはiPhone のカレンダー機能に保存しておいて、その時間になったら表示されるとか、そういった機能だと思います。で、その下にマイルートに登録っていうのがあって、このマイルートに登録すると、さっきのトップ画面のタブが下に並んでましたけれども、そのマイルートってところをタップすると、ここで登録した、ルートですよね、が、見られる。例えば、蘇我稲毛で検索した結果で、マイルート登録したら蘇我稲毛っていう、出発到着地がマイルートっていうのに登録されているので、そこから、わざわざ入れなくても使えますよっていうことだと思います。で、もう一個あります。で、それが、定期代、通勤、通学、ですね、のボタンがあります。
ボタン。
で、
現在時刻で再検索、ボタン。
で、その下に、現在時刻で再検索。
検索条件を変更、ボタン。
検索条件を変更。なぜかここはちゃんと読みます。
前後行中2行目から5行目。
まあ、こういう項目があります。なので、はい。このボタンの位置、自分がよく使う項目だけ、とりあえず覚えていただければ、使えるかな、っていうふうに思います。例えば、そのさっきの、21時32分に稲毛に着くよってところの下に、まあこれ、私、なんでつけちゃったんだよ。で、ここはついてるんですけども、この、例えばここにカスタムラベルをつけた場合、これと同じ検索項目で検索しない限りは、このカスタムラベルはここで有効になりません。というのは、例えば、今、蘇我から稲毛、っていうのでやってますけども、これが東京から池袋っていうふうにやったら、この検索結果で出てきたところの、この LINE 中黒メールで送るっていう、この共有ボタンは、自分がつけたカスタムラベルってどうも読まないようです。だから、自分がつけた検索結果にだけついてしまうので、まあ、つけるよりも、この検索結果の一番下にある一番上のボタンが共有ボタンで、次が、画面メモ。で、その下が、その下がカレンダー、マイルート、定期代っていう風に、順番を覚えておくといいんじゃないかなと思います。で、この、例えば、LINE 中黒メールで送るってところです
けど、メール中黒 LINE で送る。メール中黒 LINE で送る。メッセージ、ボタン。
こう警告って全然警告ではないんですが、メッセージで送ったり、
メールで送信ボタン、
メールで送信したり、
ツイッターボタン、
ツイッター、
フェイスブックボタン、
フェイスブック、
コピーボタン、iOS 標準カレンダーに登録、ヤフーカレンダーに登録ボタン、ラインで送信ボタン、その他ボタン
っていうような感じで出てきます。ので、まあ自分が送りたいところに送ればいいのかなというふうに思います。例えば、
ツイッターボタン。
ツイッターだったら、ここでツイッターをタブレタップすると、
ツイート、下向きに詳細内容。
読まないじゃん。
ペン、ツイート、下向きに無料アプリのダウンロード。http://transit、ロゴ、ヤフー、CO、JP/S。
みたいに出てますけども、まあ、これは投稿してみないとちょっとわかんないですが、試しに投稿すると、
投稿、ボタン。Y の理解案内、メールダブルラインで送る、ボタン。
ごめんなさい。デカプーの、デカプー1120で、今投稿したので、まあ、それを見ていただくと、さっきの検索結果が、どこまで映ってるのか、ちょっと見てみないとわかんないですけども、まあ、そういうふうに共有もできますよ、という感じです。なので、ボタンの位置だけ覚えていただいて、便利な部分だけ使っていただく、という意味では、まあ、無料、とりあえず無料アプリなので、試してみていただければいいんじゃないかな、というふうに思います。とりあえず、最初の画面に戻ります。
21時16分、ステータスバー項目。前後表、戻るボタン。Y の理解案内、戻るボタン。
はい。
Y ページ、タグ、前後、時刻表、タグ、前、運行情報。その他、521、その他、運行情報、タグ、時刻表、タグ。
で、この時刻表ってところをダブルタップします。で、まあ、さっきから、ソガって言ったので、まあ、これは自分で検索すれば、いろんな駅出てきますが、例えば、ソガ。
君、戻るボタン。かずさ、一宮中郎、新潟中郎、栗浜方面。JR、君津中郎、竹山方面。JR、京葉線、東、東京中郎、新習志野方面。JR、京葉線、東。
まあ、ここら辺はフリックで行けますが、まあ、京葉線を。
京葉線、東。
あれ
東京中区新習志野方面。
東京習志野方面。
京葉線の上りと下りがあるっていうことで見出しになってるんだけど。
うん、だけど下りは蘇我なのでないから、そう、よくわかりますね、さすが。んみたいな感じでした、すいません。
ジョルダンもそうだから。
ああ、そうなんだ。で、例えば。
選択中の平日、向こう、土曜、ボタン。休日、ボタン。日付して、ボタン。
っていうのが、まあ、タブで上にあります。ここはよくできてるね。ね。
21、18、各駅停車、東京行き。
とか
21、27、各駅停車、東京行き。21、45、各駅停車、東京行き。
もう、快速がない。
全部各駅なんですね。
21、18、各駅停車、東京行き。
で、例えばこれをダブルタップします。そうすると。
21、そら、戻るボタン。21、18、そら。21、22、21、22、着、発、千葉港。
22分に到着して、22分に出発しますよって、千葉港。
21、26、21、26、着、発、稲荷海岸。
数字を、時間を2回読んでるのは到着と出発を読んでいます。
これ全部読むんですか？
全部読む。
21、28、
着、全部読む。
21、31、21、31、着、発、海浜幕張。
で、うざったいなと思って下の方に行きたければ、3本指で上にフリックをして。
全17行中9行目から17行目。全17行中12行目から17行目。22、5、22、5、着、発、越中島。
とか。
22、7、22、7、着、発、八丁堀、東京都。22、9、東京。
っていう風に。
ジョルダンは行き先を指定しなきゃいけなかったような気がするから。
そう、だから、そう、ジョルダンはそうでしたね。はい。で、なおかつ、なんか途中駅時刻表って多分、経路検索をした結果の中からしか行けないんじゃなかったかな。
うん。
確かそうだよね。だと思うので、そういう意味では、この例えば時刻表を見るだけでも、まあ使えるかなという気はします。実はその乗り換え案内の、検索をするのはちょっと難しいんですけど、時刻表を見たり、あるいはその検索結果のページまで慣れて頑張っていければ、その、到着番線とかを見たいとかね、そういう時に使うには便利なんじゃないかなと思って、この時刻表についてとりあえず、説明をさせていただきました。
戻るか。
はい。
戻るか。戻るか。
で、
信号橋段アンテナ5本中、信号橋段アンテナ戻るか。
こういうのは、ちゃんと登録もできるんだと思います。
運行情報、タグ、全国
中の運行情報も見てみましょうか。
路線を登録するには、ヤフー、ジャパン ID でログインする必要があります。
あ、この、運行情報だとかを見たりするときには、ヤフージャパン ID を登録する必要があります。ということで、ID とパスワードを入れれば、見られると思いますし、多分読めると思います。あ、ヤフーさんは、ヤフーさんに限らず、どこでもそうですけど、みんな情報集めたいんですね。 この人がどういう経路を使っていてとか、多分みんな収集されちゃうんでしょうね。はい。
その他タグ、前後15個。
その他のタグ、タブに入ってみますね。
ヤフー、ジャパン ID でログインすると、よく使うべきと路線を登録し、登録した路線の運行情報をご利用いただけます。
っていうことが、このその他の中に最初に書いてある。
ログイン、ボタン。ヤフー、ジャパン、自宅や職場。
で、自宅や職場を登録しておくと、自宅からどうのこうのとか、職場からどうのこうのとか、職場からの電車、最寄り駅の電車は、あ、そう、さっきのタイマーってやつですね。をやると、職場にいて、職場からの、自分の最寄り駅から乗りたい電車は何分後だ。
フリートリスト券の通知、フリートリスト、あと、ザ・キューロ・ミュージック、フリートリスト、ジャパン ID でログインすると、はい、よく使われると、路線を登録し、登録した路線の運行情報をご利用いただけます。
まあ、そういうのが見られます。で、その、例えば職場から駅までが何分とか、自宅から駅までが何分っていうのも、なんか登録しておけば、その計算もしてくれるということのようです。
乗降アラーム。
この乗降アラーム。
登録駅、ログインが必要です。
まあ、登録駅はログインが必要。
登録路線、ログインが必要です。
これもログイン。
運行情報通知、ログインが必要です。定期間、ログインが必要です。
めんどくさいね。
本音が出ましたね。はい。
友達におすすめする。バージョン、4ピリオド、2ピリオド0。全19行、19行目から19行目。ヤフー、ジャパン、プライバシーポリシー。続投やガイドライン。著作権表示。ヤフー、ジャパン。ヤフー地図。ヤフーで、無料動画 GYAO。ヤフー防災速報。
なんか、あとはその、ヤフーの、
いろんな
そのサービスの、それをタップするときっとそれをダウンロードできるんですよね。なんか、まあ、ここにギャオもありましたけど、ギャオは、無料の動画が、無料で、例えば TBS で放送してたテレビドラマがこう視聴できたりとかするらしいですね。で、それは視覚障害者でも、あれ、ボイスオーバーでも使えるっていうのがこの前流れてましたけど。一応、今日ご紹介したいことっていうのは、これぐらいなので、お役に立つかどうかはわかんないですけども、設定して使ってみたいっていう人は、後でアーカイブも上げておきますので、ちぐはぐな部分ありますが、聞きながらちょっと設定してみていただくと、少し使えるんじゃないかなというふうに思います。ツイッターの方をお願いします。
はい、トムジーさん。
はい。
暇つぶしラジオが始まる前のこの時間ですが、デカプーさんの気まぐれチャレンジが放送されています。今回は iPhone アプリの Yahoo 乗り換え案内だそうです。ぜひお聞きください。で、宣伝してくれてますね。
ありがとうございます。
このリツイートがいっぱい。
あら、それで増えてるかな？
辰巳さん、ジョルダン乗り換え案内読まない時期もあったんですね。ボイスオーバーで非常に使いやすいです。
ああ。
そうなんですよ。
使いやすいよね。
はい。
うん。
だから、うん。で、あ、もう一つ、辰巳さん。ワイン乗り換え案内は慣れるまでは大変そうです。
はい。大変そうです。
おそらく自分は時間かかりそうです。ですね。似たようなことができるので。
だから、どこまでこだわるかですよね、うん、あとは。
便利な方をね、
使えばいいと思います。
なんかジョルダンの方が見ててパッと分かりやすい気がする。なんか、
うん、分かりやすいです。で、まあ、ジョルダンの無料のものでも、ちゃんとボイスオーバーでしっかり読みますので、ただ、ね、使えるところに制限はあるので、まあ、その得意不得意っていうのは結構比較サイトなんかもあるので見ていただくといいのかなと思います。
到着ホームとか貼って出発ホームを読むとか読まないとか、あと時刻表がちょっと細かい、
うん、細かいかなっていう気はします。
気はするけど、
どこまで使うかなってとこです。
時刻表はジョルダンでも見れるので、
うん、
あとはお好みかな。
はい、ダメだ、お好みって言われるとお好み焼きって頭で浮かんで
る。風吹き道士さん、
はい、
私の認識では、
はい、
マイルートや時刻表の保存は Yahoo ID でアプリにログインする必要が、
うん、そうみたいですね。
しておく必要があったと思います。
はい。
さっきのですね。
はい、そうですね。
辰巳さん、検索結果が出ていてアプリのアドレスが出ています。
ああ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。 そんな感じ？そんな感じ？
まだあるんですけど、ちょっと編集してないので、
はい、
うまく読めないかもしれないんですけど、風吹き童子さん、
はい、
Android 版はこのタブの部分をボタンとしか読み上げないので若干不便です。
ああ、そうなんだ。
以前はちゃんと読み上げていたんですけど。
あららららそれは悲しい、
はい、
試さなきゃなと思っていたんですけど試してないです、はい、すいません。
辰巳さん、なんだ、あ、なんだ、ごめんなさい、
なんだ、
DYAO
ギャオ、
ギャオ、
うん、
はボイスオーバーでも比較的使えます
みたいですね。昔パソコンでホームページリーダーじゃなかったかな、なんかでよく見てましたけど。
乗り換えないですか、これ
。ギャオは単にあの何アニメとか、そういう配信サービスですね。ビデオとか、あとニュースとか、うん、
はい、
たまたまさっきほらあのアプリの関連アプリの一覧みたいなのが出てた時に、あ、ギャオがあるって話したじゃない。
で、ツイッターは以上です。
はい。1時間弱で終わりました。で、近々やりたいなと思ってるものとして、実際すぐやるかどうかわかんないですけど、あれ？ラジオサーバーっていうアプリが、
アンドロイドですね。
そう、アンドロイドですね。アンドロイドでラジオサーバーっていうアプリが、あります。で、これを紹介したいなーっていうのと、実はこのアプリ、あんまり音はこう、良くないんですが、
機能は便利なんだ
けど、ね。機能は便利なんですよ。でも音が微妙に良くないんですよ。ついでに、私は気にならないんですけど、チコは、
ラジオを再生させちゃうと、ドキュメントトーカーの音が聞こえないんですよね。
でも同じ設定なのに、ラジコ、RAZIKO ですね。ラジコの方で再生停止は聞こえるんでしょ？
はい。
変だよ。
そんなこと言ったって聞こえないんだもん。
よくわかんない。
っていうか、多分デカプーさんは、
はい、
そこ目で見てるから、
うん、
デカプーさんはね。音だけで辿ってないから。
じゃあ、明日は音で辿ります。はい、
明日と言わず
今日、はい、わかりました。じゃあ追って報告いたします。いや、じゃなくてですね、このアプリ便利なんですよ。あの、なんか前はラジコの方で番組の録音が予約録音できたんだけど、今なんかできないのかな。なんかあの音声とかドキュメントークバックのノリがあまりよろしくないみたいで、でそういう時にこのラジオサーバー、
うん、録音するのはね便利ですよね。
便利ですね。でも録音できるなら実はラジコの方が音はいい。なんかねザーザー言ってたね、この前ちょっと聞いたら。
ちょっとそう、その聞こえないっていうところがなんとかなったら多少音が悪くても我慢するんですけど。
それこそあのさっきのあのあれじゃない、あの Y 乗り換えないじゃないけど、場所を覚えれば使えるみたいなところは音が聞こえないんならっていうのもあるんだけど、でも音が聞こえた方がちゃんと読むんだから、聞こえた方がいいよね。
そうですね、うん、なんか場所もなんかこうこの辺のこの位置っていうのが最近 iPhone ばっかり使ってるもんだから。
確かにそうね、
iPhone はこうこの位置っていうのがあんまり固定されててずれない気がするんですけど、
うんうんうん、そうだよね、それはわかる気がします。はい、ああそんな、
あ、で、あ、今ツイッターが一つ、
はい、ポツンときました。
アミーゴさん、ポツンとって、
はい、
アミーゴさん、
はい、
路線バスにとも対応していますよね。
お、ヤフー乗り換え、
ジョルダン、
ジョルダンの話かな。ヤフーの話かな。ジョルダンは対応してます。で、対応してない路線が実は少ないので、
対応してない路線が少ない、
うん、対応してない路線は少ない。あの他のやつは結構都営バスとかそういうこうなんて言うんだろうな、都心のバスは対応してるけどローカルなバスには対応してないことが多いんだけど、比較的ジョルダンの乗り換え案内で検索するバス停は出てきます。で私はあのバス通勤なもんでジョルダンを使ってるんですけど、はい、でこれは有料サービスじゃないと、バス検索はできませんね。はい、でバス停の名前も正確に入れないと、あのひらがなでは出てこないとか、
駅はひらがなで出るのにね、
出る出る出るね、そうそう出るんですよ。だけどバス停は一言一句間違えると出ません。なんだかなっていう気はしますけど。
あ、辰巳さんが、はい、さっきのなんだっけ、
ギャオ。
ギャオは、
うん、
ドラマやアニメなどが視聴できる、
うん、できますね、
アプリです。はい、あの説明してくださった。
はい。はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとお知らせに行きまーす。ここで視覚障害者のための ICT 活用支援グループブラインドパソコンサポートから、働く視覚障害者の情報交換会開催のお知らせです。この情報交換会は仕事をする上での課題や工夫の共有を目的に開催するものです。仕事で悩んでいることや苦労されていることはありませんか？そうしたことを共有することで少しでも改善につながればと考えています。もしくは何らかのヒントが見つかるかもしれません。ぜひ会場でお声を聞かせていただけると嬉しいです。開催日時7月5日日曜日13時30分から16時50分、会場練馬区民産業プラザ多目的室1-2、西武池袋線練馬駅直結。対象、現在働いている視覚障害者の方。参加費1,000円。ご参加いただける方、BLPC のホームページにある入力フォームよりお申し込みください。アドレスはhttp://www.blpc.net http://www.blpc.net/ です。締め切りは6月27日日曜日までとなっております。お申し込みを心よりお待ちしています。読むの下手くそだね。
なんか声が上ずってましたよ。あれ、
はい、入ってるでしょ、
はい、
入ってる入ってる、 あ、嫌だ嫌だ。
DY さんの、
はい、ボイアントリーラバーズかな、はい、に、あのよく BLPC さんはこれ使ってますもんね。あのなんだっけ、BLPC オンザウェブだっけ、あのネットラジで10月とか11月にやってるじゃないですか、
はい、
その時に使ってたんで、あ、うちはこれ番組の最後に使うんですけど。で、なんかやるそうですよ。
やるそうです。
違うの、これね、今朝来たんですよ。8時過ぎかな。で、なんか、あの、告知依頼みたいな、題名で書いてあって、え、なんか、お前の告知の仕方はギリギリでいかんみたいなことが書いてあるのかな、これ、と思って、開けるのが怖かったんですけど。
ギリギリでいかんよ。
いかんよね、本当に。で、なんか開けたら、誰々ですって書いてあって、あ、なんか怒られるのかなと思った。いや、突然のメール申し訳ございませんがって書いてあって、いや、内容読んでったら、まあ、この依頼だったんですけども。突然のメールが申し訳ないんではなくて、つって笑ってたんですけどね。突然の依頼が辛かったんですが。
そんなこと言ったって、告知したのが突然なんだから、しょうがないんじゃないかと。
はい。という、そういう意見もありますので、私が悪くございました。ということでいいのかな。BLPC のサイトに、この申し込みフォームっていうのがあるみたいですので、働いてる視覚障害者の皆さんは参加してみると、いろんな自分のね、まだ知らない視覚障害者の方にもお会いできるのかな。すごいよね、こういう場所借りてこういうイベントっていうかね、やるみたいですから、はい、便利だね、駅直結なんてね。特に何も来てない、
追加でいただいてるんですが、
はい、
風吹き道士さん、
はい、
ラジコもちゃんとトークバックの音声が載って録音できます。
ラジコ、おう、
ただしマニュアル予約は難しいので番組表から、
うん、あ、番組表からはできるのか、
設定になります。
はいはい、そう。もちろん、ラジオサーバーは実は全部無料でそれができるんですけど、ラジコは、その、録音するためのツールを、オプションっていうか、まあ、アプリの中から、購入画面に行けるんですけども、そこに入って、600円だか400円だか忘れたけど、購入すると、録音ができます。確かね、NHK だけ最初できたのかな。だけど全部の曲が録音できるようになるので、まあ、ラジコはラジコでいいと思います。昔紹介したことがあるのかな、また紹介してもいいなと思ってますが、
はい、辰巳さん、
はい、
ラジコは iOS では今は放送局名を読み上げるようになりましたが、
昔は読まなかった、ね、
前はボタンとしか読みませんでした、ね、最近読むようになったんですよね。
読むようになりましたね、はい、読むようになりました、はい、はい、なのでまあね、使いやすくなりましたよね。
そうですね、やっぱりそれもその開発側にね、こうう
ん、
さっきのボタンじゃないけど、改善してくださいっていうふうに、
ああ言っていかないとね、
はい、
いけないですね。じゃあチコさんよろしくお願いします。はぁじゃないでしょ。そう、そう、皆さんで声上げていただけるとね、
はい、
Android も、iOS もそういう機能がありますのでね、声を上げていただけるといいかなと思います。
では、ツイッターは以上です。
はい、よいしょ。
この後は、
はい、この後は
あれ6月27日は土曜日ですよって辰巳さんが
あのさらっと流そうあれ俺が読み間違えたかな。申し込み締め切りは27日って今僕言いましたよね。だってすいません、案内に6月27日日曜日って書いてあります。だから僕は悪くないまあまあすいません、ちょっとそこまで気が回りません。27日は土曜日ですね。だから多分土曜日までに申し込んだらいいんじゃないですかね。あのもしかしたら28日までなのかもしれないですけど早め早めのお申し込みをどうぞ。
まあね、あのギリギリじゃなくて、
はい、いいね、ね、その方がいいかと思います、はい、ああびっくりした読み間違えたかと思っちゃいました。
この後はトムジーさんの
暇つぶしラジオで
ラジオがありますので、皆さん引き続き
そうネットラジオを聞いてくださいね、はい、あのトムジーさんが親切にツイートしてくれて人数が増えておりましたのでありがとうございます。
ありがとうございます
そう、ね、最近この暇つぶしラジオに、まで起きてらんないんだよね、
はい、だって8時半に寝ちゃうんだもん
そうそうそう起きてらんない。
そのなんかやわらが終わって10時まで1時間、
はい、この1時間がきついということで、トムジーさん今度から9時からにしましょう勝手なことばかり言っておりますが、まあ、気まぐれチャレンジも今後よろしくお願いしますというところですけども、その今日はこの後は暇つぶしラジオ聞いていただきたいなと思いますので、はい、何かお知らせあります？
ありません。
ありません、
はい、
チコチャレは無事に寝ないで終わったようですが、
はい、寝ませんでしたよ。起きてましたよ。
起きてましたよ。罰ゲームをさ課せられたんだったらさ、
はい、
じゃあ私が起きてた時のご褒美はってちゃんと聞いとかないといけませんよ。
ああ、そう、罰ゲームを回避することばっかりに気を取られていてご褒美を何も考えてませんでした。
ということで後でご褒美をおねだりということで今日はこれで終わりますでは皆さんさようなら。
さようなら。